健康一直線。お話しいたしますのは、作曲家で元 NHK テレビ体操ラジオ体操ピアニストの加藤由美子です。お昼前のこのひととき、ちょっと歌って、ちょっと笑って、ちょっと動いてみませんか。まだまだ残暑が厳しい毎日ですけれども、やはり少しずつ秋の気配が感じられるようになりましたね。秋の虫もそろそろ鳴き始めたかしら。ということで、今日は虫の声という明治43年に発表された文部省唱歌を取り上げます。大昔の曲ですが、今も歌われている、大変勉強になる曲です。あれ、ウジ虫が鳴いている、松虫が鳴いている、さて、なんと鳴くかしら。思い出して歌ってみましょう。前奏があります。歌える方は大きな声で、無理な方は心の中で歌ってください。では音楽お願いいたします。声が聞こえてきて驚きましたか。バリトン歌手の藤崎博之さんに手伝っていただきました。さて、鳴き声は思い出せましたか。アレマツムシ、アレスズムシという名前だと思っていませんでしたか。私思ってたんですけどね、アレですね、アレでマツムシ。この曲を覚えてると、例えばこういう時に役立ちます。お母さん、リンリン鳴いている虫はなーに。リンリンはね、あれ、虫虫も鳴き出したリンリン、あれはね、スズムシだわ、スズムシも鳴き出したんだわ。お母さんすごい、なんていうこともあるかもしれません。お母さん、ちょっとマツムシに間違えちゃったかな。はい、2番にも虫がいますよ。では1番から何種類虫がいたか、皆さんちょっと数えてみてください。私は1番から歌詞を申し上げますね。あれ、松虫が鳴いている、チンチロチンチロチンチロリン。あれ、スズムシも鳴き出した、リンリンリンリンリンリン。秋の夜長を鳴き通す、あー面白い虫の声。2番、キリキリキリキリ、コオロギやガチャガチャガチャガチャ、クツワムシ。後から名を追いついて、チョンチョンチョンチョン、スイッチョン。秋の夜長を鳴き通す、あー面白い虫の声。さて、何種類でしたか。答えは5種類。マツムシ、スズムシ、コオロギ、クツワムシ、そしてウマオイ。5種類の虫が出てきました。実は発表当時はキリキリキリキリキリギリスだったんです。え、じゃあなんでキリキリキリキリコオロギになったのって思いますよね。これはですね、今のキリギリスと違って、キリギリスというのはコオロギの昔の名前なんですって。 当とは違うんですよ。で今のキリギリスは鳴き方もチョンギーって鳴いて夏の初めに鳴きます。夏の初めに鳴くということは秋の夜長を鳴き通すなんてことは絶対無理な虫です。だから完全に違う虫です。なんでこんなことになったんでしょうね。めんどくさいですね。なくした虫も名前があるなんてね。しかし歌詞が変わった時に皆さん戸惑ったでしょうね。よく戦争に関する歌詞を終戦後に変えたものが多いです。例えばキシャポッポという歌、皆さんご存知だと思いますけれども、キッシャキッシャポッポッポッポッシュッポッシュッポッシュッポッポ、その次なんて歌ってました。僕らを乗せてと今歌ってます。これ元は兵隊さんを乗せてだったんですよ。でも兵隊さんというのは今歌うのはちょっとおかしいということで、僕らという、歌詞に変わったんですね。でもキリギリスは名前が残っているからややこしい。ちょっと話はそれますけれども、名前が変わって困った話と言いますと、私ね、台風が来ると気圧の単位のヘクトパスカルというのを耳によくするんですけれども、これが25年前までは使われていたのがミリバールという単位だったんですよね。で、まあ私事ですけれども、大学時代にワンダーフォーゲル部に入ってまして、と普段からよくこの気象情報を聞いて白地図に天気図を書くということをよくやってたんです。と嫌というほどミリバールを聞いてしまう。だから今ミリバールミリバールがすぐ出てくるんですけど、ヘクトパスカルが出てこない。それから飛行機の客室乗務員さんもキャビンアテンダントと今言いますけれども、なかなか出てこない。何が出てくるかっていうと、以前の呼び方のスチュワーデスさんが出てきてしまうんですよ。そういう方いらっしゃると思いますよ。で、それからもっと恥ずかしいのは、タートルネックと言わずにとっくりのセーターと言ってしまう。これも皆さんね、若い方は何それと言いますよね。若い方には全然わからない死語と言われる言葉をうっかり使ってしまうと年がバレてしまいますので、気をつけてください。でもね、このとっくりのセーター、すごいネーミングだと思いませんか。首のところの周り、これをとっくりに見立ってとっくりに似てるからとっくりのセーターって言ってるんですよね。とよく考えてみてください。じゃあ自分の首は何なんだろう。お酒になっちゃうな。すごいな。はい、キリギリスからずーいぶん話が遠ざかってしまいました。すいません、首のお話になってしまいましたね。ではですね、首の輪のこと考えて肩などをこの歌を歌いながら動かしてみましょう。虫の声に合わせて肩を上げたり下ろしたりする動きと、肩を前から後ろ、後ろから前へと動かす動きをします。あれという言葉で肩を上げます。で、その肩を待つで下げます。あれ待つで下げます。それからもうちょっとそのまま続けて、チンチロチンチロの時にチンチロチンチロで前から後ろ、それからチンチロリンで後ろから前。私少しずつ指示を出しますので、皆さん一緒にもし歌える方は歌ってやってみましょう。それから今動かすのは無理という方は後で覚えてて、どこか動かせる場所でやっていただけるとありがたいです。今度は歌は入っておりません。それから体操がしやすいようにちょっとピアノを変えております。ではやってみましょうかね。はい、音楽をお願いいたします。まず肩を上げますよ。1、2、3。はい、上げて下げて上げて下げて続けてください。はい、今度肩を回します。はい、前から後ろ、後ろから前。はい、また肩続きますよね。はい、今度は回 します。前から後ろ、後ろから前、また肩上げます。動いてみてわかると思いますが、この曲は虫の鳴き声の部分だけ字余りみたいな、付け足しみたいな感じがしますね。体操の基本というのはだいたい8、16、32、64と倍々ゲームで股間があります。股間って何っていうと、体操の場合股間って言うんですけれども、音楽だとそうですね、拍数と言っていただくと分かるかもしれません。そういうふうに考えますと、この虫の声、あれが1とすると、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12って、12はなんじゃってなりますね。とこの部分ちょっとなんだかすんたらずな感じがするので、体操で使った場合はチンチロチンチロチンチロリ、もう一回チンチロチンチロチンチロリみたいにして弾いておりました。体操というのは体は左右対称ですから、右をやったら左というふうに同じ回数をしないと体にかえって良くないというのが考え方でございます。ですから使う場合はなるべくそうやって同じ回数をしたいとすると、この虫の声というのはあんまり体操には向いてないものです。ですから私、このコーナーでは体操しましょうとは言っていないんですよ。歌いながら一緒に動いてみましょう。あくまでもこのコーナーは歌が中心というふうに考えております。歌が中心のコーナーなので、それに合わせて動くということは、ちょっとすんたらずでも、ちょっとなんだか少し多いなと思っても、それは我慢してください。そういうコーナーで私も今までできなかったことをやってみたいなと思っております。できましたか？いかがでしたでしょうか？さて、ちょっとお時間がありますから、私ね、疑問を言いたいんですね。よく出世魚といって、お名前が変わっていくのはお魚がありますよね。例えばツバス、ワカシからハマチ、イナダ、それからメジロ、ワラサになって、最後にブリになる。このお魚の名前、一体どこで分けてるのかななんて思いながら、キリギスのことを、さっきのことを考えたりしております。さあ、今日は童謡の虫の声を取り上げました。秋の夜長、虫の声に耳を傾けてみてください。また来月も第2水曜日のこの時間を楽しみに。お話は作曲家でピアニストの加藤由美子でした。健康一直線。